皆さんこんにちは。新刊ラジオ第457回3月22日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。このラジオをお聞きの方でですね、営業職についていらっしゃる方どのくらいいるのでしょうか。今回はですね、営業がいまいちうまくいっていないという方必読の一冊をご紹介しようと思います。今回紹介する本はナナブックスより出ております大塚久著オーラの営業離陸編という本です。このオーラの営業というのはですね、あのリクルート社で一昔前に実践されていたものなんだそうです。まあ、オーラというキーワードはですね、まあ、最近注目されてはいるんですけれども、まあね、ぜひこのオーラの営業どんなものか学んでみようと思います。というわけでこちらの本オーラの営業離陸編なんですけども、そんなですねオーラの営業というのを小説仕立てで紹介しているものです。というわけでまずはね本編入りまして登場人物の紹介からお届けします。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。
謎の男十文字和虎、虎年の1月に生まれ、カズトラと命名された十文字は、現役営業マン時代、社内でセールスの虎、ウルトラと呼ばれた。十文字は、かつて日本最強と言われた、オーラの営業の伝道者でありながら、10年近く、表舞台からは姿を消していた。満を持して現役復活した彼が主催する、破天荒な営業塾。ウルトラ道場、そこには売れない営業マンが次々と集まってきた。
私朝日自動車の遠藤久太郎と申します。小学校から大学までずっと野球をやってました。
遠藤久太郎、朝日自動車の営業担当、かつて甲子園で大活躍した元高校球児、体育会系で素直な性格だがあまり頭は良くない。あだ名はキューちゃん。
私は悔しいっす。営業成績がいつもブービーメーカーというのもそうですが、もっと悔しいのが戦力としてカウントされていないことです。
金田権三、ラブホテル王金田正蔵氏の長男、帝都ホテルの法人営業担当だが見た目も営業もパッとしない。あだ名金ゴン。
私天才ですから、これまでできなかったことっていうのはありません。
長谷川教授、コンピューター業界の大手日本 BGM に就職し、天才 SE として最年少でプロジェクトマネージャーに昇格したものの、独善的な性格から技術者にもかかわらず営業本部に左遷されている。あだ名は長谷教。
うちの会社は4年目に初級が上がるのですが、同期で私だけ昇進しなかったんです。
そして4人目、高一点の加藤幸、大手広告代理店の百報堂にコネクション入社、超イケイケでノリがいいのだが、キャバクラ嬢のような風貌からクライアントには信用されず取り残された。あだ名は加藤幸。果たして4人は十文字からオーラの営業を学び、大型受注を成し遂げられるのだろうか。
はい、以上いきなり登場人物の紹介をお送りしました。ね、自動車業界、ホテル業界、コンピューター業界、さらには広告代理店とですね、まあ、様々な業種から生徒が集まってきているというのがね、この本の特徴でもあります。やっぱりですね、業種ごとにね、営業のポイントっていうのも変わってくるんじゃないかなと、まあ、僕は思うんですけども、さてここでこの本の柱であるオーラの営業とは一体何かというところにね、答えていこうと思います。さっきから僕オーラの営業ってね、何回も言ってますけどね、ただ聞くだけじゃうさんくさいですからね。このオーラの営業なんですけども、まずオーラにはですね、赤オーラ、青オーラ、緑オーラという3つのオーラがありまして、まずは赤オーラ、情熱、自社の商品を愛し顧客を愛し一体感を醸成するといった感情面から強い営業を実現するモードが赤オーラです。次に青オーラ、思考、市場、顧客をロジカルに分析し的確なターゲットをあぶり出し顧客の課題を明確にする極めて論理的な営業モードです。これが青オーラでした。そして緑オーラ、 自弱、赤オーラ青オーラというのはですね、あの精神的な疲労が激しい営業モードであるので、マインドをコントロールするメンタルヘルスのモードが緑オーラとなります。さあ以上、情熱思考自弱というですね、まあ、赤青緑を紹介してきたんですけども、ここで注目したいのが緑オーラです。つまりですね、営業に力を注ぎすぎるがために陥りがちなうつ病というのを解消するのがこの緑色のオーラなんですね。実は先ほど紹介しました4人の生徒のうち1人にこの現象がね現れてしまうんですけれども、そこをね乗り越えるとさらには無色オーラ奥義というですね、赤青緑のオーラが重なる境地があるんです。まあつまりあれですね、光の三原色ですね、まあ、無色というわけで奥義であるからにはね簡単に教えるわけにはいきませんので、本を読んでお確かめください。さてではこれらオーラの営業というのをどのように得得していくか、その一例として、今回は赤オーラに関してこのエピソードをドラマ化してお届けします。元甲子園球児の Q ちゃんが抱える問題とは一体何なのか。人はなぜ働くのか、営業動機を明確にせよ。
私の場合は現在本社からディーラーへ営業研修ということで出向となっているのですが、もともと営業を希望して朝日自動車に入ったわけではないので、なんか今の仕事に意義が見出せなくて。
へえ。じゃあ何が希望で朝日自動車に入ったの？
大学のクラブの先輩の勧めというか。
それで系列のディーラーに出向して、そのディーラーのセールスマンに陰でバカにされて悔しくないか？
多少悔しい気もしますが、 2,3 年で本社に戻るわけですし。
はっきり言うけど、お前体育会系推薦入社で大学もセレクションだろ？本社でお荷物なのがわからないのか？
え？
遠藤、今の仕事やっていて楽しいか？
ああ、そうですね、あんまり。
じゃあ野球はどうなんだ？
そうですね、練習はきつかったですし、監督や先輩も厳しくて楽しいって感じとはちょっと違うんですよね。でもレギュラーになった時は嬉しかったし、上達した自分を確認って言うんですかね、エースになった時は嬉しかったですね。
遠藤、野球でそこまでできた人間がたかだか車の営業で何ぼやぼやしてるんだよ。よし、わかった。遠藤、お前今日から車の営業を野球だと思え。同じようなもんだろ。
はあ。
営業は生まれ持った才能の余地より気持ちや思考、経験、あるいは努力の反映される部分が絶対的に多いものなんだ。騙されたと思って営業を野球だと思って取り組んでみろ。
はい。
甲子園でも神宮でもいいけど、そこに出られるやつに共通してることってあるのか？
あ、それは一つだけ絶対にあります。野球を始めた時からバカみたいに練習したやつですよ。
へえ、じゃあそこからだな。遠藤、お前数をこなせ。いいか、みんなも聞けよ。質っていうのは量から生まれるものだ。これを量質転換と呼ぶんだが、これから向こう3ヶ月徹底的に量をこなすぞ。いいか？
はい。
何を大切にして何を目的にして営業したいと思っているのか、そこんところをじっくり掘り下げろよ。それがお前たちの営業パワーアップの推進エンジンになるんだ。いいか？
はい。
ウルトラノート7、営業動機。営業動機とは、何を大切にして何を目的にして営業したいと思っているのかということである。もちろん業績はここの明確さに比例すると言っても過言ではない。例えばそれが自身やチームの成長、お客様のありがとうという言葉といった明確なものであればあるほど、営業推進力に拍車をかけるものに昇華するのだ。
以上、小説パートをドラマでお聞きいただきました。最後に紹介しましたウルトラノート、これはですね、各章の物語パートで紹介されたオーラの営業を文章でより細かく解説しているものです。さらにですね、各章の最後にはオーラの営業極意というまとめを設けてあります。 作者の大塚久志さんは、リクルート出身 MBA ホルダーという経歴をお持ちで、自らオーラの営業を実践してきた方です。大塚さんによると、この物語はドラゴン桜の営業版ですとのことです。言っちゃったなって感じもしたんですけども、まあ本当にそんな感じです。なかなか面白いストーリーでした。生徒たちの成長が目に見えてわかり、物語としても楽しめますし、ね、要点は太字になってるなど、まあ、若い人向けの分かりやすくためになるビジネス書だと感じました。またですね、この表紙、漫画イラストの熱血風十文字ウルトラが目印なので、見た時に、おわなんだこれはと思うかもしれないんですけども、なかなか面白い本です。ではですね、ぜひこの本買ってみてウルトラ道場入門してみませんか。というわけで書籍情報です。オーラの営業離陸編、大塚久志著、奈良ブックスより定価1365円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しましたオーラの営業、いかがでしたでしょうか。実はですね、この本のタイトル、オーラの営業離陸編と言ったんですけども、もしかして感づかれた方もいらっしゃるかもしれません。実はですね、続編が出ております。その名もオーラの営業飛翔編ね、飛び立ってからまたさらに空を飛んでるわけですね。こちらではですね、提案営業プラス御用聞き営業の極意が書かれているとのことです。今回のね、離陸編では赤のオーラが中心でしたけども、今度はね、青のオーラが中心になると、ね、いうことですので、まあ、赤、青、緑でね、すべてのオーラを極めたいあなた、ぜひですね、この本買ってみてはいかがでしょうか。まあですね、作者の大塚さんも言ってますけども、ドラゴン桜の営業版と。でもね、そのドラゴン桜受験の話でしたけども、まあ、受験で困ってる人とね、同じぐらい営業で困ってる人いると思います。まあ、ぜひですね、このオーラの営業、本当面白い本ですので読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。